ご機嫌いかがですか？ある人々が深刻な病を抱え、絶えず拒否拒絶に直面しながら、困難や危険に耐えていけるのはなぜでしょうか？この物語の主人公がその答えを語ってくれます。彼はまさにそのことを体験するために、この地球を半周するほど旅をしましたが、すべては彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。道であり、真理であり、命であられるお方を紹介するために、アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションがドラマ化して制作した実在する人々の真実の人生の物語、解き放たれた人生です。ホームレスというのは何年も路上で暮らしてきた人々のライフスタイルです。しかしパシフィックガーデンミッションは訪れる人々一人一人を愛を持って歓迎します。何百人もの男女、子供たちがシャワーとさっぱりした衣服、健康な食事と一夜の安全なベッドを提供されます。牧師やカウンセラーたちは命のパンであるお方を紹介します。古い灯台の灯台森のように、これらのスタッフはこの人たちの一人でも滅びることを望んでいないのです。では、全世界に届けられる解き放たれた人生、あなたにご自身と向き合いお考えいただくためにお送りする第3050話トマス・グローマン物語その後編です。
宣教団の理事会からだわ。
赤ちゃんたちの写真でも撮ったのかい？
ええ。信じられない。
どうしたの？
読んで。私たちを宣教師の仕事から外すって。
そんなバカな。資格条件はみんな満たしているのに。
トム、フィリピンの人たちはもう歓迎してないって。
16歳の時以来、この物語の主人公は彼を自由にした真理を分かち合うために自分の人生を神に捧げました。彼の信仰の証言、証のこの後編では、彼の夢がどのように成就したかを聞きましょう。では、解き放たれた人生、第3050話、トマス・グローマン物語、後編です。
私はインドのボンベイ、シンガポール経由で、1957年にフィリピンに到着しましたが、シンガポールではフィリピンのタガログ語を5ヶ月間学びました。私はまだ独身で、看護学の専門分野は熱帯地方の風土病。フィリピン人も宣教師も同じように扱いました。あらゆる種類の病気を扱いました。しばしば他の宣教師たちと遠くの村々にも旅をしました。
ミンドロ島の部族の人たちは教えにくいですね。
スコットランド人のある人たちはそうです。
あなたはそちらで育ったとか。
子供輸送政策で救われた子供の一人です。
それは何です？
第二次世界大戦の始まる直前に特別列車でチェコスロバキアからイギリスに連れ出された1万人の子供たちです。
ああ、そうか。家族を後に残して去るのは辛かったですか。
もう二度と会えないなんて、私たちのほとんどは知りませんでしたよ。私の母も、義理の父も、兄弟も、みんな強制収容所で廃となりました。
なんと痛ましい。ではあなたはメシアニック獣、ユダヤ人クリスチャンですね。
ええ。私の命は主に負っています。だから私は今も生きているのです。
トム、あなたは結婚してますか？
いえ。
奥さんを見つけた方がいいですね。
なぜです？
部族の人たちの中には昇進で内気な人たちがいます。彼らは男性よりもっと容易に女性を受け入れるのです。
なるほど。 プロポーズするときはそれも条件に入れますよ。
ここにいる女性宣教師の多くは独身です。
知ってます。
彼女らに何か問題でも？
今現地ごとを格闘中なんです。説教と勉強に多くの時間を取られます。でも誰かを通して主からの理解の光を得ることは価値はありますね。
箴言20章27節、人間の息は主の灯火、腹の底まで探り出す。
私が語学研修の第2学期を終えた時、私の標準タガログ語はフィリピンの子供たちの小グループに福音を語れるまでになっていました。でもあの国には全く理解できない多くの方言や習慣がありました。その習慣の一つは紙タバコに似た紙瓶炉と呼ばれる、タバコとナッツとライム果汁を混ぜた習慣的な嗜好品があり、それで虫歯の痛みを鎮めていました。ある現地人のクリスチャンが宣教師を求めたので、宣教団は私を指名しました。
トマスさん、主を褒めよう。村人全部を救いに導ける。
バレイ、君がその願いを持ってくれて嬉しいよ。
主は大いなる救い主です。
ああ、君はもう神貧乏はやめたそうだね。主がやめさせてくれたのかな。
アーメン。教会を建てた時、丸一日貧乏を噛めなかったんです。それでやめられるんだと分かりました。
ピリピ 4-13、 私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。
私と一緒にもっと多くの村を回ってみますか。
学習で別の村へ行ってみることにしよう。
主を褒めよう。主が魂の収穫を与えてくださる。
みんなにイエス様のことを話すとき、君はどう言ったり質問したりするの？
死ぬのが怖いですかって言います。
それはいい。
それからキリストについて語ります。私たちのためにどのようにして死なれたか、それで私たちは天国に行けることも。ヨハネ 3-17、 神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
パレと私は多くの村々を訪れて、聖書の学び、祈り、賛美の集いを持ちました。ある日の宣教団本部への旅行の時、私はキャロラインに会いました。彼女も宣教師で、私の後に赴任したのです。私は彼女と友達になり、やがてプロポーズしたのですが、彼女は断り、誰か他の人をと勧めました。私は彼女に十字架の周りに輪のついたケルト十字架を贈りました。彼女はこの結婚のために祈り、最後に私のプロポーズを受け入れてくれました。それから彼女はロンドンを訪れて、それから私たちはスコットランドにドライブし、いろいろな教会で話しました。私たちは船でアメリカに渡り、汽車で大陸を縦断し、途中彼女の親戚のところに立ち寄りました。彼女の家族に会った後、私はマニラに戻り、手紙で彼女と結婚式の計画を練りました。やがて彼女がマニラに戻り、私たちは結婚しました。最初は部族の儀式で、それから宣教団の建物でレセプションをしました。フィリピン・ルソン島のバギオに新婚旅行をした後、私たちは再び宣教師の働きに戻りました。
ミンドロ島で住んでた場所よりここはずっといいわね。
君はあそこで病気をしたから、あの家には悪い思い出があるんだよね。
殺虫剤から肝炎になるなんて考えられる？
昆虫たちと一緒に住む方がまだいいってことだね。
ごめんよ、キッチンで鶏を飼ったりしちゃいけないわ。
ここは少なくとも地面から1メートル半ほど高いから助かるよ。
毎日あの人たちのかゆい海鮮と戦う心構えはできてる？
もっと頻繁に体を洗えばいいんだけど。
そんな習慣ないもの。でもそれはイエス様が 罪を洗い流してくださることのいい模範になるわ。
だから僕は彼らに、痛むところに軟膏を塗る前に川で体を洗うように言ってるんだ。君の気管支炎には少しペニシリンをあげよう。
私たちは村から村へと旅をし、結核から皮膚疾患まで様々な病気を治療しました。私たちはまた、ある人々が仕事を始める手助けをしました。二度目の報告休暇の時が近づいていたので、私たちは村人に簡単な応急処置の訓練をしました。また女の子たちには日曜学校の先生になるための訓練をしました。どこに行っても同じ質問を受けました。
子供はできましたか？
まだです。
どうしてです？
神様がまだ与えてくださらないので。
何か不妊治療の薬は飲んでますか？
いいえ、でも子供はどうあっても欲しいわ。
奥さん、愛し方知ってますか？
どの検査をしても私たちには子供ができないことが分かりました。とうとう私たちは休暇で帰った時に養子を迎える決心をしました。私たちは聖地イスラエル旅行をした後、イギリスに飛びました。それから中古の車を買って、宣教団の会合で報告しながらスコットランド中を旅しました。ジミーおじさんにも彼のキャンプで会いました。
すると、もう聖書学校の建物を手に入れたのか。すごいぞ。
部族の枠を超え、全ての部族が協力して建てたんです。そして学生たちが聖書の読み方を習うと、聖霊が彼らの心を照らして、彼らはボーンアゲイン、新しく生まれ変わりました。
素晴らしい。
詩篇119-130、御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。
イザヤ書49:6を覚えてるか？主は仰せられる。ただあなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。
それが怒ってますよ、ジミーおじさん。
これからアメリカに渡るのか？
ええ、カリフォルニアへ。赤ちゃんを養子に迎えたいと思って。
サンフランシスコで書類申請をすべて済ませ、実習間後に私たちは可愛い子供たち2人、男の子と女の子を抱き上げることができました。私たちは2人とも養子にすることに決めていたのですが、宣教団は1人しか認めていなかったので、私たちは宣教師から外されたのです。宣教師の仕事を失ったのは、飲むには苦い薬になりました。私のイギリスのパスポートではアメリカでは働けませんので、将来の見通しは厳しいものでした。それでキャロラインは個人病院で働き始めました。
仕事見つけたわ。
そりゃよかった。
採用試験で担当のお医者様が何を見つけたか、あなたには信じられないわね。
何だったの？
私、妊娠してたのよ。
なんだって？子供はできないって言われたじゃない。
間違いだったのよ。
フィリピンで聖書を教えているうちに、私自身にもっと聖書の学びが必要なことが分かりました。それで私たちはデンバーに移り、そこの神学校で私は1年半学びました。私たちの息子ダンはそこで生まれました。それから私はアメリカの宣教団に国内宣教師の登録を申請して受理され、カリフォルニア州サンタクルーズに引っ越しました。 その頃までに妻は2度目の妊娠で次男のポールを授かりました。私はサンタクルーズ病院でパートタイムの宿直医として働きました。でも私の国内宣教師としての仕事でオレゴン州、ワシントン州、ノースカロライナ州などに出向き、とうとう病気になって帰宅し、検査入院をすることになりました。
入院はどのくらいなの、あなた。
検査だけで最低1週間だ。
どこが悪いかわからないの？
まだね。ポートランドで喉がヒリヒリした。話すのにマイクにくっつくようにしないとダメだった。
でもすぐに戻ってくれて嬉しいわ。
頭の後ろの痛みがひどくて頭を回せないほどだった。
その状態で車を運転したの？
他に方法はなかった。ここに着いた時には自分では歩けないほどだった。
お医者さんが福祉援助が受けられるって神様に感謝だわね、あなた。
筋肉の動きがひどく悪いんだ。怖いよ。どこがおかしくなったんだろう。
さあ、でも見つけてくれるわ。主を信頼しましょう。
グローマンさん。
はい、先生。
病名は小脳性運動失調症ですね。筋肉がうまく動かないのが典型的症状の一つです。
原因は何です？
脊髄の炎症か損傷ですね。時にはウイルスの感染によっても起こります。
治りますか？
あなたの場合はとても急性ですから、筋肉療法もある程度は効くでしょうが、筋肉の改善は望めません。
牧師が来て私のために祈ってくれました。神様が癒してくださいます。
修正障害者に指定しますと福祉援助が受けられますよ。
末期症診断は望みませんが、家に帰りたいです。
その年の暮れに福祉援助は打ち切られましたが、完全に回復するまでにはなお3年かかりました。私の筋肉の動きは絶えず痙攣しましたので、子供たちを抱き上げることも、カフェで皿を固定しておくことも、まっすぐに歩くこともできませんでした。キャロラインが今や一家の大黒柱になりました。パートで病院に勤め、家族の世話をしているうち、彼女は背骨を痛めてしまいましたが、解雇されることを拒みました。次第に体の状況も改善したので、私は地方の短大で登録看護師の資格を得るために学びました。以前の訓練資格は他州では通用しなかったからです。病院に仕事の空きはなかったので、私は養老院の夜間管理人の仕事に就きました。働きながら私は1974年に地方の聖書大学の学士号を得て卒業しました。それから私たち夫婦はコロラド州リトルトンに移りました。そこの教会でも活動的で、メキシコへの伝道旅行にも行きました。数年間脊髄損傷のためにリハビリセンターで働きました。1991年、4人の子供たちが成長した後、私たちは再びフィリピンに戻りました。25年間の間に多くのものが変わっていました。至る所に武装した警備兵がいました。以前の宣教団本部に行くと、彼らは共産主義のボートがいるのでミンドロ島に行くのは危険だと言いましたが、訪問するだけなら許してくれました。バヤノンでは古い友人のパレーに再会しました。
お帰りなさい、トム。お会いできて嬉しいですよ。
本当に久しぶりだね、パレー。すっかり変わってしまった。
今週はバラスで聖書大会があるんです。多くの部族が集まります。いらしてください。
喜んで。バヤナンでは もう宣教師はいらないと言われたよ。
そう言ったんですか。
ああ。だが彼らの言うには、君らはアドバイスや講義の準備のために、まだ宣教師が必要だと。
今はクリスチャンが大勢います。
ワクワクするよ、パレイ。共産主義者たちのことも警告してくれた。
彼らをも改心させてます。
ヨハネ 8-32。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。
アメリカに帰ってほどなく、私はプラハのおばから2通の手紙を受け取りました。
何ですって？
共産政府が崩壊して、ブルーノの祖母の旧宅が家族に返還されたそうだ。
よかったこと
を。私が賛成したら売りたいって。
どうなさるの？
何はともあれ、行ってもう一度見てみたいよ。フランクフルト行きの安い航空券を手に入れよう。
フランクフルトで私たちはチェコスロバキアのプラハ行きの列車に乗りました。そこではいとこが出迎えてくれました。私たちは祖母の古い家とマンションに連れて行ってもらいました。そのマンションで私は母と義理の父、そして弟と暮らしていたのです。
ここはおばあ様のお宅よりはよく保存されてるわね。
あそこはもう修理不能だ。下水管も電線も取り払われてる。
家を模様替えするのは好きだけど、これはもう手に負えないわ。
とても悲しいよ。まだ覚えてる。腰の高さまである雑草、庭、80頭はいた乳牛。今はもう何にもない。
みんな市街地に移ったのね。
もしフィリピン宣教に献身していなければ、ここに宣教師として来れるんだけどね、キャロライン。
もう共産主義は崩壊したんだから、何だって可能なんじゃない？
ヨーロッパに滞在している間に、私たちはハンガリーのブダペストやオーストリアのウィーンも訪れ、デンバーに住んでいるという母のいとこの女性について知りました。アメリカに帰って私たちは彼女と会いました。その年の終わりから翌年にかけて、私たちはフィリピンに戻って聖書学校で教え、また奉仕しました。1993年が私たちの生活の分岐点になりました。
今月は引退ね。嬉しいわ。
さあ、これで主の働きに集中できるぞ。
フィリピンに戻り、タイにも行けると思うとワクワクするわ。
ああ。
そしたら購入したお家の模様替えも終えたいわ。
本当に怒ったんだ。
何が？
チェコスロバキアが解体した。今やスロバキアとチェコ共和国の二つになったよ。
世界は変わっていくのね。
でも主は変わらない。ヘブル 13-8。 イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。
あなた、もう一度行くべきよ。なんなら向こうで主に仕えたら。
神様はフィリピンに召されたんだよ、キャロライン。
でもそうではありませんでした。主はフィリピンで奉仕するドアを閉じられたように思えました。でも代わりに主はチェコ共和国での働きのドアを開いてくださいました。1993年、私は教師としてカノチへ行き、まずはスロバキアで語学学校に通いました。クリスマスと新年の間はスコットランドのジミーおじさんのもとを訪れました。
あれ、鯉はないの？
鯉？魚の？
チェコの伝統的なクリスマス料理は鯉のフライとポテトサラダだよ。町の広場はどこにでも生きた鯉のいっぱい入った水槽が置いてある。
さては故郷が恋しいんだな。
友達もできたし。
言葉は勉強してるのか？
ええ、 それになんでチェコの人たちは言葉を学ぶのに嫌悪感を持っているか分かりましたよ。彼らはナチの占領下ではドイツ語を学ばせられたし、共産主義政権下ではロシア語を学ばねばならなかったんです。彼らは自国語を守るのに必死でした。
教会はどうしてたんだ？
ほんの少しの勇敢な人たちが共産主義の下でも秘密の聖書研究会を開いてた。森の中で会ってたんです。
だが今は自由に会えるわけだ。
ある集会で彼らはアメリカ流の伝道は好きじゃないと言ってました。
君はちゃんとアメリカ人じゃないと言ったのかい？君はチェコ人だ。
ええ、多分二重国籍を持てるかもしれません。
それからの3年間、私はいろいろな学校で英語を教え、キャロラインはチェコ語を学び、子供サークルを始めました。1999年、私は二重国籍を申請し、彼らは私の出生記録について調べ始めました。2001年1月、私はチェコで生まれたことが確認できたので、もともとチェコ国籍は喪失していなかったことが分かりました。これで就労ビザなしに教師ができるようになったのです。最近、子ども輸送列車についての映画が何本か制作され、1万人近くの子どもたちの救出の責任者だった人と会うことができました。私の名前が映画の最後の子ども名簿の中にあったので、気づいてくれた人たちがいたのです。
それでその人はあなたのお母様の遺言を見つけてくれたのね。
ああ、母は私に牧師か宣教師になる訓練を受けさせてほしいと書いてたって。これってすごいと思わないか？
まさにあなたへの神様のご計画じゃない。
ああ、そして主はそのように導いてくださった。
故郷にも返してくださったし。
ああ、私は首に番号札をつけられてこの国を出た。どんな気持ちだったか想像できるかい？でもあのスコットランドの夫人が私を引き受けてくれ、イエス様は私に新しい命をくださったんだ。私はヘブル11-10、神様が設計し建設された都に間もなく行けるんだ。これに勝る大いなる喜びはないよ。
イエス様は言われました。ヨハネ 5-24、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。お聞きの皆さん、あなたも今私たちとご一緒に祈ることによって神様が設計し建設された都に行くことができます。天の父なる神様、私はイエス様が私の罪のために死んでくださったことを信じます。イエス様が死からよみがえり永遠に生きておられ、私を今救うことがおできになることを信じます。主よ、あなたの犠牲のゆえに感謝します。あなたに逆らっていた私の罪を悔い改めます。どうぞ私を救い、あなたのために生きるよう助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。